短歌、有馬の巫女、自ら痛みて松が枝を結ぶ歌。岩城の浜松が枝を引き結び、まさきくあらばまた帰りみん。岩城の浜松が枝を引き結び、まさきくあらばまた帰りみん。有馬の巫女。岩城の浜松の枝を結び合わせて無事を祈り、生きながらえたらまた戻り見られるだろうか。有馬の巫女は高徳天皇の息子です。父が654年中大兄皇子との対立の末に亡くなると、おそらくは中大兄皇子の策謀にかかり、クーデター未遂の角で捕らえられ処刑されることになりました。この歌はその護送途中、和歌山県日高郡みなべ町にある岩城で読まれたとされる二首の辞世の句のうちの一つです。もっとも悲劇のヒーローを思いはかって別の人が読んだ歌ではないかという説も有力です。内容は簡単ですが、実はこの短歌で最も分かっていないのは、三句目の引き結びというのが実際にはどのような行為であったかで、情景を定めるキーワードが中途半端になってイメージがはっきりしない嫌いが残されます。仕方ないので、このようなものであると考えて情景を描き出すしかないようですが、引き結びという行為がただぬさを結ぶくらいの意味よりも特別な行為、すなわち和歌の中で最も大切な部分を形成しているようにも思われます。あるいはそれさえ外れなければ幸せが訪れるような、呪術的な要素さえ感じられなくもありませんが、何しろわかりませんので、ここではとりあえず枝と枝とを何らかの手段で結び合わせるものとして先に進むことにしましょう。それで歌の内容としては、松への祈願が叶ったならばまた帰ってきて眺めようというものになっています。これを帰ってこれないと知りながらの観念的な歌であると捉えて、ヒーロー伝説に参加するような意見もあるようですが、仏教や儒教が浸透して精神が人工的に作り変えられた後のようならともかく、古代人はもっと自分の感情に率直です。それに19歳の若者です。帰ってこれたらまた見たいと願うなら、それは純粋に生きることへの願望を込めた歌であり、それ以外の何者でもないと捉えなければ、かえって妄想がこもるように思われるのですが、ただしこの短歌だけでそれが実際に連行中に本人が読んだものか、あるいは後世の歌人が思いはかったのか、それとも別の機会に読まれた和歌が利用されたに過ぎないのか、短歌自体から定めることは不可能かと思われますが、私たちの鑑賞としては有馬の巫女の辞世の歌で良いでしょう。大津の巫女、死を賜りしとき、いわれの池の包みにして涙を流して作らす歌一首。桃伝う、いわれの池に泣く鴨を、今日の実見てや雲をがくりなん。桃伝う、いわれの池に泣く鴨を、今日の実見てや雲がくりなん。大津の巫女。桃伝う、いわれの池に泣いている鴨を、今日だけは見て死んでいくというのか。その意味ではこの歌も、本人が読んだのか、後世の人が思いはかったのか、明白ではありません。ただし、有馬の巫女の歌とは異なり、他の機会、例えば、普通の器量の歌として読まれうる内容ではなく、まさに、大津の巫女が死の直前に読まれた和歌として、つまり、辞世の和歌として存在しています。 大津の巫女は天武天皇の息子で、皇太子である草壁の巫女に次ぐ立場にありましたが、686年に天武天皇が亡くなると、川島の巫女の密告により、謀反の門で糾弾され、自害に追い込まれた人物です。時に24歳、いわれに邸宅があったので、和歌では、いわれの池に、と読み込まれています。この事件には、自分の血を引く草壁の巫女を守る、地頭天皇が関わっているともされますが、それを言うなら、争いを回避するための天武天皇の密かな遺言かもしれませんし、実際に行動に出ようとしていたのかもしれませんから、どうとでも空想に委ねることは可能で、真相は不明です。短歌は自分の邸宅の池の鴨を、まるで自分を慕ってくれている者たちが嘆くように見立てて、
あなた方を今日限り眺めて雲へと去るだろう
と読んだもので、有馬の巫女の短歌とは異なり、確定された死が眼前に迫っていますから、観念的に悟りし者の和歌になっています。もとより後の歌人がそのように推し量ったとも捉えられますが、観念した切腹の際のような武士的な時世の和歌というものは、万葉集においても、そしてもちろん直線和歌集の時代を含めても極めてユニークなものですから、それだけでも価値があるかと思われますが、もちろん格調高い和歌自体が優れたものであるからこそ取り上げたものには過ぎません。造花、当地の姫巫女、伊勢の神宮に舞いおぼぶくとき、旗の横山の岩を見て、不吹きの閉じが作る歌。川の絵の、ゆつ岩村に草むさつ、常にもがもな、床乙女にて。川の上の、ゆつ岩村に草むさつ、常にもがもな、床乙女にて。不吹きの閉じ、川のほとりの滑らかな岩々に草が生えないように、常にやりたいものですね。いつまでも乙女のまま。当地の姫巫女は天武天皇と額田王君の娘で、672年の壬申の乱では、父である天武天皇と自分の夫である大友の巫女が争い、夫が亡くなるという悲劇に見舞われた女性です。その後の675年に伊勢神宮に参拝したとき、おそらくは彼女に仕える次女兼歌人であった不吹きの閉じがこの和歌を読みました。それで言葉書きが記され、公的な和歌の多い巻第一に含まれることから、和歌で当地の巫女が永遠に美しくありますようにと、ことほいだものかとされています。短歌の湯津岩村にある湯津は、湯津で、神聖なものにつける窃盗語化とされ、常にもがもなとあるのは、百人一首の源実朝の、常にもがもな渚こぐのフレーズが印象的なものですから、記憶している人もあるかもしれませんが、常にやればよいのに、という願望を表明しています。それで草一つ生えていない滑らかな神聖なものに思われる岩を眺めて、こんな風に永遠にありますようにと願ったものですから、願望とは言ってもむしろ聖なる岩に手を合わせて祈願をかけるようなイメージかもしれません。また今日風に捉えるなら、いつまでもこんな風にお肌すべすべでありますようにくらいの感性に移し替えても楽しめるかと思われます。ところで、このせっかくの不吹きの閉じの願いは叶わず、678年、当地の姫巫女は、 急な病で亡くなってしまいました。自殺したなどという説もあるようですが、明確に残された資料を否定するためには、それと同等の証拠が最低限必要で、希望的観測に基づくものは単なる妄想には過ぎないものです。葛飾のままの家を見れば、立ち鳴らし、水くまし剣、手ごなし思う言う。葛飾のままの家を見れば、立ち鳴らし、水くまし剣、手ごなし思う言う。高橋の虫まろ。葛飾にあるままの井戸を見れば、地面を鳴らして、水を汲んでいたであろう、手ごなのことが忍ばれる。葛飾のままの手ごなというのは、まま、つまり今日の千葉県市川市あたりにいた伝説の女性です。伝説といってもいくつもバリエーションがあったようですが、海に入って自殺するというのが共通の結末になっています。読み手はその具体的なストーリーは読み込まず、
美しいその姿に言い寄ってくる男たちは多かったものを、なんで死んでしまったのか、
と長歌にまとめました。これはその半歌になっています。内容はわかりやすいかと思われます。井戸のあたりの地面が鳴らされているのは、もちろん、手ごな一人のためではありませんが、手ごなもそこで、ひたむきに水を汲んでいたであろうから、その姿が忍ばれる、というものです。伝説に対して読まれた和歌ということは、すでに伝説が聞き手の心情を煽り立てるものですから、あまり技巧的な作品に仕上げると、かえって虚偽に陥りかねません。むしろ伝説を前提にして、さらりと仕掛かるくらいが程よい短歌です。そうして、程よい短歌を最適な状況で提示するということが、現代の自称歌人たちにも、なかなかできないことを考えるならば、なるほど、高橋の虫まろという万葉歌人も、なかなか優れた歌い手であったことが、悟れるのではないでしょうか。ちなみにこの歌人、浦島伝説だの、うない乙女だの、伝説による物語的な和歌を残す歌人として、独自の地位を固めています。柿の元の一丸ほどではありませんが、万葉集の中で外せない歌人の一人には違いありません。子らを思う歌の半歌。白金も、九金も玉も何千に、勝れる宝、子にしかめやも。白金も、九金も玉も何千に、勝れる宝、子にしかめやも。山の上のオクラ。白金も、小金も玉も、何ほどのことか。より素晴らしい宝である。子供には及ぶべくもない。独自の道を歩んでいるというなら、山の上のオクラも外せません。この、遣唐使帰りの歌人は、持ち前の漢文の知識を生かした、ユニークな作品を数多く生み出しています。教科書の煮えにさらされている便宮問答歌などは最も知られたものかもしれませんが、信者を思い歌ったり、子供のことを歌ったり、自らの老いを切実に歌うようなことは、今日では当たり前に感じるかもしれませんが、万葉集という閉ざされた美的価値観を持つ和歌の世界にあっては、むしろ異質なものを形成しているくらいです。かと思えば、和歌らしい素敵な作品も残していたりと、なかなか多彩な人なのですが、この作品も子供を思う漢文の序に長歌と半歌が融合したユニークなスタイルで歌われていて、その取りまとめとして、どんな宝も子供には及ばないと読んでいます。その宝に、金、銀、玉を順に上げるような発想は、やはり 漢石からの影響によるもので、万葉集の一般的な作品中に見出すことはできません。ただ、彼の漢詩的なアプローチは、大友のやかもちを中心に、山の上お蔵の精神的な弟子たちに、後々影響を与えているようです。先森の歌、カラコロも裾に取り付き泣く子らを、起きてそう絹やおもなしにして、カラコロも裾に取り付き泣く子らを、起きてそう絹やおもなしにして、お沙汰の大島、カラ風の衣の裾に取り付いて泣く子供たちを残してきました、母もいないのに、編纂者として有力視される大友のやかもちが、先森の監督を任されたことから、関東圏などの東国から北九州に送り出される国防兵団としての先森の歌が、万葉集に数多く収められることになりました。これは山の上の蔵とは異なり、漢学の才にあふれるどころか、中央貴族ほどの教養は身につけていない、しがない者たちの短歌ですが、日常的な感覚から出発して、やはり子供たちを思うという私たちの感覚に馴染みやすい短歌にまとめています。何しろ、金や銀と比べられても関連的な気がしますが、裾に取り付いて泣く子供を置き去りに、などというのは、お涙物が大好きな現代人にこそ、しっくりくるような内容です。このような庶民的な日常感覚に基づく短歌というものは、酒盛りの歌だけでなく、あずま歌という方言による東国の歌にも数多く収められています。また、読み人のわからない恋歌などにもいくつも混入していますから、一つのジャンルとして確立していると見ることもできそうです。ただ、この作品ほど引き締まった短歌になっているのは、むしろ珍しいくらいで、日常感覚に身を委ねたものであるがゆえに、短歌としては何らかの傷を持つものが多いのも、この種のジャンルの特徴だと言えるかもしれません。貧宮問答の歌の短歌。世の中を牛と優しと思えども、飛び立ち加熱、鳥にしやらねば。世の中を牛と優しと思えども、飛び立ち加熱、鳥にしやらねば。山の上のお蔵。世の中は辛いもの、恥ずべきものと思うけれど、飛び去れないもの、取り出えないから。知性派といっても心情の根底は同じです。ただその心情をそのまま暴露するか、表現に再構成を加えるか、その違いです。あの鳥のように飛んでいけたら、と読めば日常感覚の短歌ですが、山の上のお蔵はそれを観念的な表現へと置き換えます。世の中を、と言って、人々の普遍的な価値観として、憂いややりきれなさを提示して、さらには、鳥になりたい、という願望をそのまま表明せず、そう願っても叶わないものとまとめます。そこに拡張が生まれます。つまりは、素直な和歌には、素直な良さが、着想をもとに再構成された和歌には、日常には生まれない凝った表現の良さが、それぞれにこもると言えるでしょう。優劣の問題ではないのです。鎮夜の時の歌一首。おのこやも虚しくあるべき、よろずように、語り継ぐべき、縄立てずして。おのこやも、虚しくあるべき、 よろずよに語りつくべき名は立てずして、山の上のオクラ。男であれば虚しく終えてよいものか、いつの世までも語り継がれるべき名を立てないまま。それにしても山の上のオクラという人は、陽よりは陰の方に情念の強い歌人で、老い、貧、病などの状況を正面から捉えた和歌が多いという、他の歌人にはまず見られない特徴を有しているのですが、これも鎮や、つまりずっと治らないような病に際しての老いの歌になっています。遣唐使として派遣されたからこそ地声の芸を授かったものの、以後を昇進することもなく、その知識を政権に生かすこともできずに、虚しく消えていく絶望のようなものが、あるいは根底にあったのかもしれません。または、遣唐使として大陸で学んだ者どもが、朝廷で活躍しているのを見て、なおさら我が身を恨んだものかもしれませんが、すでに70歳を超えていたと思われる人の言葉としては、むしろ絶望のような悲しみがにじみ出ているように思われます。